で、今日、創立57年記念の、創立記念日ということで、教会が築かれることについて、改めてマタイの福音書のキリストの教会設立の宣言の箇所、16章の15節から見ていきたいと思いますが、ちょっと長い箇所、13節から20節を購読して共に御言葉を伺いたいと願っております。マタイの福音書16章13節から20節。さて、ピリポカイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。天の父様、あなたは私たちを教会に築くために地上に人となって来られ、私たちにお使いになり、ご自分の命を私たちに捧げてくださいました。そして三日目によみがえってご自身が救い主であることを証明し、そして弟子たちを再び立たせ天に帰られ、約束の聖霊を送り、教会が力強く福音を伝えるように導かれました。今私たちも福音を信じて教会に築かれて、あなたの技に預かっている恵みを感謝いたします。改めてイエス様が私たちを確かな岩とされた信仰の告白の恵みについて改めてお知らせください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。このペテロの信仰告白の箇所はキリストの働きの前半と後半を分ける分岐点にあたっている箇所です。それまではご自身が、救い主であることを、さまざまな知らせを、また御業をもって証ししてこられました。しかしこのペテロの信仰告白を経て、21節にありますように、これからイエス様が苦難を受け、そして死なれ、三日目によみがえる、その使命をいただいていることを、ことあるごとに証ししてゆかれ、これまで、集めていた人気はしぼんでゆき、イエス様は、人々が、見捨てる中で真の弟子 と共に歩まれました。そしてこの真の弟子たちさえも十字架の前につまずく中で一人十字架に向かって行かれるのです。さてこのペテロの信仰告白の箇所から教会が改めて真理の柱、福音の砦として建てられた、その土台をイエス様はここで岩と言われましたけども、岩と言われた信仰の告白の尊さを確かめてまいりましょう。13節から16節ではイエス様は、人々は私をどう言うか、そしてあなた方はどう言うかと問われて、最後にペテロが告白します。ここでまず覚えたいことは、イエス様を誰と告白するかが私たちが御心にかない救われるかを決定するということです。イエス様のことを知っている方はいっぱいいます。しかし神様が知ってほしい、告白してほしいと願っていることは、ペテロが告白した通りのことです。まずイエス様は弟子たちにこう尋ねました。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らの答えは、様々なことを人々は言っていますということです。預言者として力強く人々に神の国は近づいたと語りました。バプテスマのヨハネ、ヨハネを手にかけた国主ヘロデもこの方を尊敬していて手をかけることが難しかったとあり、そしてヨハネは命を落としますけども、バプテスマのヨハネがよみがえったのではないかとヘロデも恐れましたし、人々もそのように感じていました。またイエス様のなさったさまざまな力ある技を通して、旧約時代に力ある奇跡を成したエリアのようだと、しかもマラキ書の4章5節にはエリアを使わすという予言があり、もしかしてイエスという方はエリアではないか、そう語る人もいました。また他の人たちはエレミアだとかとありますが、民を愛し憐れみ涙を流して取りなした預言者エレミアのようだ。人々は自分たちを深く憐れんで仕えてくださったイエス様の姿に感銘し、エレミアではないか、エレミアの再来ではないかと言われていました。彼らが羊飼いのない羊の群れのように言われ果てて倒れていたから、イエス様はそう見て憐れみを持って仕えてくださいました。さらには預言者の一人だとか言っていると弟子たちは報告します。 他にも旧約聖書に出てきた多くの預言者たちに似てる。イエス様は私のような預言者を主は与えてくださると証ししたけども、モーセの再来か。まあ、これらの、かつて、また最近目覚ましい技をなされた祝された預言者たちの、一人ではないか、再来ではないかと表現されたのは、イエス様が、彼らと似ている、そう認めていたからです。つまり、素晴らしい預言者たちの素晴らしいところをキリストはみんな持っている、イエス様はみんな持っていると人々は考えていたのです。この評価、それぞれが当てはまっていたことだと思います。それを、その報告を受けて、15節に、あなた方は私を誰だと言いますかと、彼らが今主の前でご自身を誰だと言うかと問われたのです。かつて言ったではなく今です。ここで言われており、イエス様が求められたのは、人々がご自身についてどう言っていらっしゃるかは置いておいて、自分がイエス様をどう捉えるかが重要だということを私たちに告げています。しかもイエス様の問われた質問は、誰だと思いますかではなく、誰だと言いますか、つまり、告白するか宣言するか、しかもご自身を前にしてです。もちろん、どんな方かと捉えることも土台になっていますが、主ご自身と人々の前でイエス様は誰であるか言い表すことが重要でした。この重たい質問にペテロは弟子たちを代表して答えました。あなたは生ける神の子キリストです。16節の冒頭にシモン・ペテロが答えたという言い方がされています。ちょっと数えてみたんですけど、シモン・ペテロという言い方は実はヨハネ伝では頻繁に出てくるんです。シモン・ペテロと。しかし、いわゆる教官福音書とマタイ・マルコ・ルカにおいては、マタイの福音書ではこの箇所ただ1回、マルコ伝では0回、ルカ伝ではまた1回と、この箇所だけシモン・ペテロと記されています。シモン、これは親がつけた名、ペテロは私がそう呼ぶようにしますとイエス様がつけた名前です。その両方を言っている、マタイ伝では唯一の箇所なのです。さて、あなたは生ける神の子キリストですという言葉の意味です。まあ、生けるってもうあえて生きておられる 生きている、生けるという表現は、つまり死んだ関係ではない、弱い関係ではないということです。主は生きておられると預言者たちは、よく、明かししていましたけども、神様は生きて働いているということは、私たちが生きて働いているのと同じで、普通のことです。しかし、生きておられるというのは、実際に私たちに語りかけ、働きかけ、共に歩んでくださる。時には裁き、時には救い、時には励まし。そういう、生きた関わりを持って私たちと共におられるという意味で、主は生きておられる。生ける神の子と呼ばれているんです。そして神の子とは、神様の息子という言葉ですけども、神の人と言わず、神の子、それは神様と特別に近い関係がある。まるで神様なんですけどもとユダヤ人が言うのは大きな存在、大きな出来事です。そして神を父と呼び、神の御心のすべてを成し遂げるお方、神と一体であるお方、旧約聖書に、見よ、神があなたと、あなた方のただ中におられる、このことを実現してくださるお方でした。そして、キリストとは、聖書に約束されたイスラエルの王、救い主を表す言葉です。生ける、私たちと、共に生きてくださるお方。神の子、救い主、これこそがイエス様がこの前半の働きで示し求めておられる告白でした。この公の告白を通して主は私たちを救ってくださいます。第二に覚えたいことは、この信仰告白の岩の上に主はご自身の教会を建てると宣言されたことです。17節には、あなたは幸いですとイエス様がペトロに語りかけ、このことをあなたに明らかにしたのは天におられる私の父ですと宣言されました。誰も神様が教えてくださらなければ、聖霊が導かれなければ、この告白は、心から信じてなすことはできません。これを示したのは神であり、それを告白した彼に対して、つまりイエス様が、あなたは生ける神の御子、キリストですと、ペテロから受けたんですね。こういう方ですと。逆に、イエス様の方から、あなたはペテロですと宣言されました。シモンは、親がつけた名前。ペテロは、これからこういう人になると、私は信じ期待していますよという意味で、岩、後に出てくる岩よりも少し小さいんですけど、固い岩のような堅固な人になると、そう期待してイエス様は名付けました。 まあ、彼自身は積極的ではあったんですけども、資料に欠けたところがあり、また、強がっていても実際弱いという性格を持っていました。この後早速ですね、黙れサタンと言われてしまう失敗を犯してしまいます。またイエス様が私を知らないと三度言うと宣言されたのにそれを否定して強がってしまいましたが、主の言われた通り彼は三度否んでしまいます。そんなまだまだ弱い揺れてしまう彼でしたけども、この信仰の告白をしたゆえに、ペテロですと、私が信じ期待している通り堅固な教会の土台となっていきますよと、そのことをイエス様はペテロだけでなく同じように信じ告白する人を見つつ宣言してくださいました。そして18節にあるように、私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと宣言されました。イエスをキリストと信じ告白する信仰の上に、イエス様はご自分の教会を築かれます。まだ、エルサレムの教会は始まって、いませんし、力強く働いていなかったんですけども、宣言が、されました。そして、人たちを通して福音が広まり、弟子たちを通して福音が広まり、各地に教会が同じ告白のもとに築かれてゆきます。教会が主によって集められ、気づかれ、そして主の働きを担う、その土台は、キリストを信じる信仰の告白によります。そして同じキリストを信じる信仰の告白に基づいて、新たに導かれる方が、バプテスマを受けて、教会に気づかれます。信仰告白の岩の上に、主はご自身の教会を立ててくださいます。第三に覚えたいことは、教会は罪と死に勝利し、天国の鍵である福音を任せられることです。ペテロは、挫折もしましたけど、主が言われた通りに立ち直り、そして勝利してゆきます。使徒の働きの2章を開いていただけますか。使徒2章の22節からお読みいたします。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。また38節をお読みいたします。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきり と知らなければなりません。今や神が今や人もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。福音の知らせを彼はまっすぐ伝え、それによってこの福音を信じ告白する者が次々に起こされて、一度に3000人もの方々がそのそれぞれの告白に基づいてバプテスマを受けて行きます。ペテロと同じようにキリストを信じ告白する一人一人に神様は救いを与え、教会に築き、福音を委ねて救いを伝えさせます。また御国の鍵を受け、また伝えていきます。教会はいわば天国の大使館と言えます。天国の本国は天にありますね。神の国の本国は、しかし教会は、そして一人一人は神の大使であり、大使館として地上に置かれています。国の、大使館がですね、外国にいたその国の人たちを守り、また保護し、また大使館を通してその国に属する人たちを取り扱います。つなぐとは神の御国に入れられることであり、解くとは関わりを持てなくすることです。それがこれから起こってゆきます。神様はすべての人を招いておられますけれども、福音を受け入れれば入れますし、福音を拒めば入ることができません。私たちがなすことは伝えることですけれども、その結果信じる者は入れられ、信じる者、信じない者は入れられません。つなぐことは嬉しいことですけど、解くことは残念ではあります。しかしそれは一人一人の意思決定によるのでした。これからイエス様は自身の十字架と復活の使命を人々に伝え、十字架の道に歩んで行かれます。そして彼らがこの天国の鍵を行使するのは、実際に天国の鍵が十字架と復活によって完成した時です。それが実現するまで弟子たちが時に自分の弱さにがっかりしますけども、ともかくキリストの十字架と復活の証人とされますね。イエス様が歩まれてきた道の証人として彼らは共にいればよかったんです。そしてやがて聖霊が与えられて、その意味をしっかり悟り、また述べ伝える知恵と力をいただいて福音を証しするようにされていきます。それまでは自身がキリストであると言った素晴らしい告白ですけど、まだ秘めておいて、イエス様がそれを十字架と復活によって証明されて聖霊をいただいてから明かしするようにとイエス様は、待つように教えました。人の働きによって明かしされています福音宣教がエルサレムから始まり、今も全世界に広がっています。しかし時代がどんどん進展していったとしても、 教会がどのように広がったとしても、教会のしっかりとした土台はキリストを信じる信仰と告白であることは変わっていません。教会のなすことも変わっていないんです。私たちもこの信仰の告白を大切にいたしましょう。ローマ人の手紙の10章の8節から10節を拝読してお祈りいたします。ローマ10章8節から10節。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。天の父様、どうか私たちがあなたを信じた時の告白を忘れないで、そしていつもその告白に生きることができますように、またこの告白を伝えていくことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。